お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌5章4節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
雅歌5章の学びをしていますが、4節。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。彼女の心は彼のために立ち騒いでいます。5節。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、貫抜きの取っ手の上に滴りました。この箇所の背景には、この当時の素敵な習慣がありました。男性が娘に恋をして自分の愛を表現したいと思うとき、彼は彼女の家に行き、名刺を置いてくる代わりに香りを置いてくるのです。戸は穴が残るように作られており、人が内側に手を入れて貫抜きに鍵がかかっていない限り貫抜きを開けられるようになっていました。この場面では貫抜きに鍵がかけられています。寝ている花嫁の答えがなかったとき、花婿は自分がそこに来たことが彼女にわかるように内側の取っ手にもつ薬を置きました。その後ついに彼女が戸を開けに来ると、素晴らしい香りが彼女の指につきました。彼は自分の香りをそこに残したのです。花嫁は今日の教会の姿です。残念ながら教会に集まる多くの人たちは教会の中にばかりいて、外に出て行って主の御心を行おうとしていません。その結果彼らは主イエスとの交わりを失ってしまいます。私たちは神様の御心から外れてしまうときに交わりを失います。それが御霊を消すということの意味です。第一テサロニケ5章の19節でパウロは次のように警告しています。御霊を消してはなりません。御霊が私たちに行ってほしいと思っておられるところに行くことや、私たちにしてほしいと願っておられることを拒否するのは御霊を消すことです。さて、5つ目の歌です。このラブストーリーの中でソロモン王はエフライムの丘陵地帯から身分の卑しいシュラム人の娘をエルサレムの宮廷に連れてきました。歌の中で花嫁は宮廷、王座、そして王の主演の席など町の中にあるすべてのものに自分がどれほど感心したかを明らかにします。彼女の歌には王に対する彼女の礼拝と賛美とが含まれています。でも彼が彼女を起こしに来た時、彼女はベッドから出たくありませんでした。彼は失われた羊を探すという羊飼いとしての仕事をするために自分と一緒に連れて行こうと彼女を起こしに来たのです。最終的に彼女が戸のところに行った時、彼はもういませんでした。彼女は戸を開けて呼ばわり、それから彼を探しに出て行きました。雅歌5章の6節。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去って行きました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が読んでも答えはありませんでした。ご覧のように交わりは壊れてしまったのです。 とても多くのクリスチャンが次の二つのうちのどちらかをしてきたのではないかと思います。自分たちの人生の中にある罪によって御霊を悲しませたか、あるいは御霊に不従順であるために御霊を消してしまったかです。それは主との交わりを壊し、私たちが喜びを失う原因となります。私たちが救いを失ってしまうという意味ではありません。でも確かに救いの喜びを失います。また聖霊を失ってしまったという意味でもありません。聖霊はそれでも信者のうちに内住しておられます。私たちは聖霊を悲しませることはありますが、聖霊を悲しませるあまりに追い出してしまうということはないのです。でも私たちは確かに主との交わりを失うことがあり得ます。そして多くのクリスチャンがそのような状態にあります。問題は神様の御心であると彼が知っていることをする代わりに自分がやりたいことをやっていたということなのです。人は真実を覆い隠し、自分は神様の御心を行っているということもできます。でももしその人が主の喜びを持っていないなら、彼は実際に自分自身の思うことを行っているということを暴露しているのです。ここで花嫁は交わりを失ってしまいました。もしあなたが主のために何かをしていないなら、あなたは救いを失ったのではありませんが、確かに主との素晴らしい交わりに欠けているのです。雅歌五章の七節。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち、傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。私たちが独力で出て行こうとするとき、自分がどれほど無力で無能であるか実感したことがあるでしょうか。とても熱心に出て行くかもしれませんが、その熱心さは主との交わりには決して取って代わることはありません。他の人に大胆に証をするという熱心さを持っている人もいますが、ある人はかえって福音に反発を抱かせてしまう場合があることも事実です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は他の州に友人がいます。彼は私がそこにいるときには一緒にゴルフをしようと言います。私は彼とのゴルフを楽しみます。でも主のために証をする熱心さはあるのに、彼には機転が欠けているということに気づきました。私は彼がウェイトレスを怒らせるのを見ました。また私たちが出会った見知らぬ人たちを怒らせるのも見ました。彼は私に言うのです。ねえ、確かに今は福音に対して随分多くの反対があるね。私は彼にこう言わずにはいられませんでした。君が思っているほど多くの反対はないと思うよ。君が福音を示すやり方のせいじゃないかな。それから私は彼に主イエスが井戸のところにいた女性に証をされたやり方を示しました。主イエスが近づいて行かれた人々の中で、井戸のところにやってきたサマリア人の女は、最も敵意のある人々の一人でした。彼女は挑戦的でした。主がどのように彼女に近づかれたかに気づいたことがあるでしょうか。主は何かを彼女に無理やりに分からせるようなアプローチはされませんでした。主は彼女にただ、水を一杯頼んだだけです。主は彼女に何かをお願いすることで謙遜な態度を取られたんです。その後主はとても礼儀正しく次のように言われました。もしあなたが求めるのなら、私はあなたに命の水をあげることができるのですよ。最終的に彼女は命の水を求めましたが、主は彼女が求めるまでは命の水を与えることはなさいませんでした。 人々に無理やりに福音を分からせようとする前に、私たちは彼らに福音に対するちょっとした食欲を与える必要があります。私たちの生活の中で、彼らに主イエスのことを知りたいと思わせるような何かを見せなければなりません。でも同時に、神様の御言葉に対する反対があるというのは本当のことです。そしてその反対は、時に思わぬ方面からやってきます。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち、傷つけました。とありますが、この娘は困難にあっています。彼女は自分を守ってくれるはずの人たちから傷つけられています。クリスチャン同士の中でも同じ状況が起こり得ます。牧師たちの多くが自分に反対する役員会に見捨てられたことに気づきます。彼らが牧師に反対するのは、彼の説教が自分たちの良心を動揺させるからです。多くの場合、福音に対する反対は、福音を守らなければならない人々から来るのです。さて、この娘、花嫁は、エルサレムの娘たちに出会います。ここでは、歌が交互に歌われていることに気づきます。花嫁が一部を歌い、エルサレムの娘たちが答えの部分を歌います。これはオペラにとてもよく似ています。花嫁は言います。雅歌五章の八節。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。もしあの方を見つけたら、私がどれほど寂しがっているか言ってください。どれほど私があの方を愛しているか、そして私があの方を探していると言ってくださいと、彼女は言っているのです。彼女の心は病んで、彼女の存在全体が彼を慕っています。庭はその香りを失いました。今はもつ薬も乳香も、彼女にとって、大した意味はありません。そして花々の美しさは衰えてしまいました。さて、この交互に歌う歌の中で、エルサレムの娘たちが答えます。雅歌五章の九節。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の愛人より何が優れているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。彼女たちの答えはむしろ懐疑的です。実際に彼女たちは、あなたがそんなに重要だというその人は、なぜ私たちにとっての他の人よりも優れているというのですかと言っているのです。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。イエス様とはどういうお方なのですか。あなたがイエス様は他の誰とも違うと考えるのはなぜでしょうか。他にも偉大な宗教家たちがいます。なぜイエス様は彼らとは違うと思うのでしょうか。なぜ主はご自分で主張されている通りの方だと思うのでしょうか。イエス様について多くの討論が交わされてきました。この地上に生きた誰についてよりも多くの論争が起こってきました。主は歴史上最も論争を引き起こした人物です。もし誰かが今日、ジュリアス・シーザーが本物の悪漢であったことをあなたに示そうとしたら、あなたは興奮して彼の弁護のために立ち上がるでしょうか。 もし誰かがジュリアス・シーザーが生徒であったと示そうとしたら、あなたはそのことに興奮して論争するでしょうか。誰にでもジュリアス・シーザーについては好きなように考えさせておきましょう。私はその人と論争はしません。でもあなたがイエス・キリストに言及した途端に、人類全体が敵味方に分かれます。神様がご自分の御子に関して決断を責められるのは興味深いことです。神様はピラトが決心をしないままには赦免されませんでした。ピラトはどんな関わりもなしにうまく逃げようとしました。彼は水の入ったたらいを取り寄せて、マタイ27章の24節にあるように、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよいと言いながら手を洗いました。彼は全く間違っていました。無数の人々に1900年以上もの間唱えられてきた教会の最も古い信条には次のような言葉が含まれています。ポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられ、ポンテオ・ピラトよ、あなたは手を洗ったのではないのです。あなたは決断をしました。神様はあなたに決断をさせたのです。ピラトは自分が裁判官でイエス様が囚人だと思っていました。彼はキリストこそが裁判官で自分が囚人であることに気づかなかったのです。そして今もこの現代の社会の中で一人一人の人が決断をしなければなりません。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか？宗教名分集の中には宗教の創始者と呼ばれる偉大な宗教のリーダーたちの名が連ねられています。モーセ、イエス様、モハメット、ガンジー、ブッダ、そしてその他すべての人たちです。初代教会教父であったテルトリアヌスによれば、初代教会のクリスチャンたちは、イエス様がローマ帝国の異教の神々と同じ標準に引き下げられるくらいなら、むしろ死を選んだと言います。彼らは一つまみの香りをつまんで、シーザーの像の前に置くことすら拒否しました。彼らは決してそのようなことをしませんでした。なぜなら彼らの愛する方は違っていたからです。主は神様だったからです。さて、花嫁が答えます。彼女はエルサレムの娘たちの懐疑的な態度に応答します。彼女たちが花嫁の興奮を収め、彼女が花婿について言うことが和らぐと思うかもしれません。でもそのようにはいきませんでした。実際彼女は今、彼に関してますます雄弁になっています。雅歌五章の10節から16節。私の愛する方は輝いて赤く万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目ヤシの枝で鳥のように黒く、その目は乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その頬は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、その腕はタルシュシの宝石をはめ込んだ金の棒、体はサファイアで覆った象牙の細工、その足は純金の台座に据えられた大理石の柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい、その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛しい、エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。彼のことを彼女は細かく説明していることは明らかです。それが何を意味しているかお分かりでしょうか。彼女が彼をよく知っていたことを意味しています。花嫁は親密に彼を知っていたのです。もしあなたが今日、主イエス・キリストを擁護するなら、もし主のために証しをするなら、主を知っていなければなりません。 また主がどなたであるかを知っている必要があるだけでなく、主のためにますます雄弁に語るのに十分なほど主を知っている必要があります。雄弁というとき、必ずしも言葉に雄弁であることを意味しているのではありません。それは主のご人格のために熱意と興奮と愛と熱心さに満ちているという意味です。あなたも私も主を知っているだけでなく、主を愛していなければなりません。ここに見られるのは私たちに対する挑戦です。花嫁は主を知っていました。彼女は主を知っており、主を愛していました。主は1万人の中で一番の方だと言います。多くの人々がキリストのご人格について書いてきました。なぜなら主は人間であられた時にも最も愛すべき方であるからです。スコフィールド・レファレンス・バイブルのために最初の注釈を書いた C.I. スコフィールド博士が、イエス様の美しさと題するトラクトの中に主イエスについて次のように書いています。他のすべての偉大さは卑劣さによって傷つけられ、他のすべての知恵は愚かさによってひびが入り、他のすべての善は不完全さによって汚染されてきた。ただイエス・キリストだけが何のお世辞もなしに主は素晴らしいと断言することができる唯一のお方である。私のテーマはキリストの美しさである。まず第一に、キリストの美しさは主の完全な人間性の中に存在する。お分かりになるだろうか。私が言っているのは、主が完全に人間だったという意味ではない。主は人間として完全だったという意味である。私たちの罪と悪の性質を除けば、主は私たちと一つであられる。主は背丈も大きくなり、恵みのうちに成長された。主は労働され、泣かれ、祈られ、愛された。罪は犯されなかったが、主はすべての点で私たちと同じように誘惑された。トマスと共に、私たちはこの方を主であり、神であると告白する。私たちは主を称賛し、崇拝する。だが、愛する者よ、この方以上に私たちと親密になられ、私たち人間の心のこれほど近くまで来られた方は他にはいない。この宇宙で私たちがこれほど恐れないでいられる方は他にはいない。主は古代の人々の一人ではない。主はなんと健全に純粋に人間であられたことか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、心が覚めている眠りというテーマで、雅歌5章4節から16節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。